聞く講談社現代新社。この番組は講談社現代新書から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに、立ち読み気分でお聞きください。さて、今回お届けする新書は昭和の青春、日本を動かした世代の原動力、池上彰著。担当ナレーターは小野原睦美です。本書の概要。学生運動、高度経済成長、新たな文化、そして繁栄の陰。池上彰が実体験を交えて綴る現代日本の源流。はじめに、テレビの世界では昭和ブームが続いています。番組で戦後の昭和時代を特集すると、軒並み高い視聴率を取るのです。私が担当する番組でも、昭和時代に何があったかをテーマに取り上げると視聴率が上がります。昭和生まれの人たちは、そうそう、そんなことがあったという懐かしさで、若い人たちは、嘘でしょ、信じられないという驚きで、みんな盛り上がるからです。さまざまなクイズ番組でも昭和ネタが鉄板です。バブル景気崩壊で失われた30年が生じる前の世界は、右肩上がりの経済成長を遂げ、今から見ると光り輝いていたように思えます。その反面、現在の感覚からすれば、とんでもない出来事や風景が日常茶飯事でした。今でこそ日本ではゴミをポイ捨てする人はとても少なく、みんなきちんとゴミ箱に捨てるか家に持ち帰るので、町は清潔に保たれています。しかし、私が学生だった頃は、多くの人が道路に平気でポイ捨てしていました。それどころか、汚い話になって恐縮ですが、昭和の人々は平気でそこら中にタンを吐き散らかしていたので、鉄道各駅のホームにはタン壺が置かれていたものです。鉄道といえば、 JR 各社がまだ国鉄、日本国有鉄道だった時代、長距離列車のトイレには、停車中は使用しないでくださいと注意書きが提示されていました。当時の列車のトイレは、便をそのまま地面に落とす方式だったので、駅で停車中に使用すると、ホームの下に汚物がたまってしまうからです。中央本線で松本から東京へ向かうときは、八王子駅に近づくと、ここから先はトイレの使用をご遠慮くださいとの車内アナウンスが流れました。周りが畑ばかりならそれほど影響はありませんが、住宅地や商業地域が広がる中で垂れ流しはまずいというわけです。私が NHK の記者として地方から東京に戻ってきた1979年の段階でも、東北本線の列車はまだ垂れ流し式でした。なぜ覚えているかというと、この年、妊婦の乗客がトイレで赤ちゃんを産み落としてしまい、線路に落下する事件があったからです。線路に産み落とされた子供が無事かどうか、私も取材しました。写真や映像とともに、今の世の中では信じがたいこうした事件やエピソードを番組で取り上げると、若いタレントは、キャー、嘘でしょと驚き、年配のタレントからは、 私はその頃こんな体験をした、と面白いエピソードが飛び出したりする。そんな風に戦後昭和のあれこれは、さまざまな世代が一緒に楽しめる一大コンテンツになっています。戦後昭和が注目される理由について、もう少し深掘りして考えてみましょう。なぜ昭和に対する関心が高まっているかといえば、日本の人口の中で大きな割合を占める団塊の世代が人生の終盤を迎えていることが大きいと思います。人は老い先短くなってきたとき、自分の青春時代を振り返りたくなるのは、古今東西変わらない人間の心理です。団塊の世代とは、第二次世界大戦終結後、しばらくしてから出生した昭和22から24年生まれの人たちです。西暦で言えば、1947から1949年生まれ。2023年時点の年齢は、74歳から76歳にあたります。出生数は、1947年が267万8792人、48年268万1624人、49年269万6638人で、3年間の合計は約806万人。2022年の出生数である77万759人と比較すると、毎年3倍以上生まれていたわけで、この時期の人口増加がいかに凄まじかったのかがわかります。団塊の世代は人口のボリュームが大きいので、彼ら彼女らが何か行動を起こすと、必ずブームになりました。東大が入試を中止するに至った学生運動は、その典型で、いろんなところで団塊の世代というボリュームゾーンが何かをすることで世の中が動きました。現在の昭和ブームも同様に、団塊の世代を中心とする人々が自身の青春時代を振り返り始めたのだと考えれば、なぜこれほど盛り上がっているのか、一つの説明になります。団塊の世代は、第二次世界大戦終結後の焼け跡から、戦後復興期、高度経済成長期と、日本が急速に発展していく中で、思春期や青春時代を送りました。この過程で、不潔が当たり前だった街の風景がきれいになったのをはじめ、インフラや生活環境はもちろん、人々の価値観まで大きく変化しました。本書では、団塊の世代を中心とする戦後間もなく生まれた人々が体験した政治や経済、文化、生活などの急激な変容を振り返り、単に過去を懐かしんだり、エンターテインメントとして楽しんだりするだけでなく、どのようにそのライフスタイルや価値観が形成されたのか、あるいはこの世代の人々は、どのような要因に影響され、一方でその行動が社会にどう影響を与えたのかなど、昭和の青春について読者と共にたどっていこうと思います。もちろん、昭和世代のためだけではなく、当時はまだ生まれていなかったり、幼かったりした世代の人たちが、昭和の世の中がどんな様子だったのか、なぜ、現在の感覚では信じがたい出来事や状況が生じたのかを知り、理解するために役立つことも本書の狙いとしています。その上で、人口構成上、社会への影響が大きい戦後間もなく生まれた世代は、これからどんな課題に直面し、どう向き合っていけばよいのか。今後も続く人生において、社会にどう関わっていくのか、どんな役割を果たしていくとよいのかを考察していきましょう。ちなみに私自身は、 1950、昭和25年生まれで、団塊の世代の一つ下の年にあたります。毎年267万から269万人が生まれていた団塊の世代に対して、この年の出生数は233万7507人に急減し、その後も減少は続いていきます。本書で取り上げる昭和の青春をリアルタイムで体験した身からすると、現在伝えられている昭和の世相や出来事は、当時の社会的背景や世の中の雰囲気を知らないと、よく理解できなかったり、解釈を誤ったりすることがたくさんあります。なぜ大勢の学生たちが大学にバリケードを築いてストライキを起こし、あるいはデモ行進して機動隊と衝突し、それが多くの支持を集めたのか。令和の常識からはあまりにかけ離れた行動かもしれませんが、経緯や背景まで知ると理解が深まると思います。また、当時決定したことが現在の状況につながっていることはたくさんありますし、今は当たり前に定着しているインフラやライフスタイルが、実は先人の努力や構想、試行錯誤によって構築されたものであることも少なくありません。こうした諸々を記録し、改めて思い返す機会にもなればと思います。参考文献、資料、厚生労働省、令和4年2022、人口動態統計、確定数の概況。今回は講談社現代新書から、池上彰著、昭和の青春、日本を動かした世代の原動力をお届けしました。番組ではリスナーの方からの投票を受け付けております。 Spotify で聞かれている方はぜひ投票やアンケート機能を使って番組に声をお寄せください。最後にaudiobook.jp からのお知らせです。オーディオブックは家事をしながら、車の運転中など好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。 audiobook.jp なら日本語オーディオブック数がナンバーワン。人気のビジネス書や話題の小説など豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると、最初の2週間は無料で何冊でも聞くことができます。ぜひオーディオブックを聞いてみてくださいね。ご利用はアプリストアでオーディオブックと検索してみてください。ピンク色の本のアイコンが目印です。こちらでもぜひお聞きください。